2022年2月27日、高胆節大中手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌487番を賛美します。487番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第12編。 賛美歌のお城の購読詩編のページで14ページになります。詩編第12編、詩式者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第12編。主よ、お救いください。人の子らの中から人は友に向かって偽りを言い、主よ、すべて滅ぼしてください。彼らは言います。自分の唇は自分のためだ。主は言われます。虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために、主の仰せは清い。主よ、あなたはその仰せを守り、主に逆らう者は勝手に振る舞います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。あなたに支えられ、御子キリストに支えられて、いつものようにいつもの場所で礼拝するためにここに集まってまいりました。あなたがこの礼拝の恵みに預からせてくださいました。神の家族の愛する一人一人と共に賛美をし祈り、あなたの御言葉を聞き、あなたにお出会いするために集められましたこと感謝いたします。その思いもあなたが与え、心と体力も与えられたことを思います。このかけがえのない礼拝のひとときを心を込めて、あなたにすべてを捧げて過ごすことができますように、このようにして同じく礼拝の生活を過ごしてきた教会の仲間たちの中に、今弱さの中にある人たちがあることを思います。病床にある人もおります。礼拝から遠ざかっている人もおります。家族のために仕えている人もおります。たった一人のためにも助けることができない私たちの弱さを思います。あなたの助けをひたすら願います。どうぞ御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。礼拝の尊さと喜びを知ることができますように。同じように全国全世界のキリストの教会を顧みて、あなたの御心を行ってください。隣人に仕える愛に生かしてください。先週、ロシア軍がウクライナに侵攻し、今も戦闘が続いています。この戦争を一刻も早く止めてください。被害がこれ以上広がりませんように。政治を司る方たちに、平和を実現する思いを与えてくださいますように。今この世界は、コロナ禍、環境破壊から来る気候変動など、深刻な問題に直面しております。争い合っていることは本来あってはならないことです。人類が一致してその課題に向かわなくてはならない時代のはずです。どうぞあなたが真実を語り、真実が聞かれる、そのような平和な世界をきたらせてくださいますように。 私たちもまた置かれたところであなたの平和を実現することができますように。この礼拝においてあなたからの平安と喜びとをそれぞれの置かれたところに持ち帰って神の子として生きることができますよう終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章16節、旧約聖書の126ページにございます。出エジプト記第20章16節、旧約聖書の126ページにございます。お読みします。隣人に関して偽証してはならない。偽りの言葉を憎むと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は実会による説教第9の戒め第9回の説教です。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。出エジプト記第20章16節、隣人に関して偽証してはならない。偽証という言葉から、これは狭い意味では裁判の証人、証言をするときに偽りを言ってはならない、真実を語らねばならない、あなたの隣人に関して、隣人についてということですけれども、もう少し広い意味で、そして私たちは今実会を神によってまたキリストによって救われた者の道、神の自由をいただいた者が従う道として受け止めていますから、もう少し広く、また平たくという平たい言葉で言うと、嘘をつくなということが言えると思います。それを実会の中に入れるほどのことなのかとも思う人もあるかもしれません。私たちの暮らしを思い起こしてみても、私たちが学校やまた職場とか、日本社会でも出ていくと、本当のことを言ったら損をする、立場が危うくなる、他の人を見ても本当のことを言っていない人がいる、嘘も方便という言葉もある、そういうふうにして世渡りをする術を知らず知らずのうちに身につけていってしまうようなことが、あるんではないか、自分の胸に手を当ててみてもあるんではないか、教会でもあるんではないか、 本当のことを言ったら嫌われるとか、この社会のまた文化というか習慣もあります。本当のことを言ってはやっていけないと人情として思う。で、私たちはそこで神の言葉をじゃあ捨てるんですか。神は真実を語るように求めておられる。それが本来の人間の生きる道なんだ。じゃあこれはもうきれい事であって、私たちの生きるところにおいてはそんなことじゃ生きていけないから、嘘も方便で生きていくのか、こう問われると思います。なぜ私たちは嘘をこうつくのかと、本当のことを言わないでやっていっているのだろうかと、また思い巡らすときに、まあ、聖書を見ても今週から受難節に入りまして、主イエスの十字架への歩みをたどろうと導かれて、短文にも書きましたけども、まあ、弟子たちを見れば、例えばもう皆さんご存知の人が多いと思いますが、主イエスがユダヤ当局に逮捕されようとしたときに、ペトロは大祭司の屋敷までは一旦は逃げたけれどもついていった。でもそこに火に当たっているその人たちの中から、あなたもあのイエスの弟子だろうと言われたときに、いや知らない、私はあの人は知らない、私はあの人の弟子ではないと、本当のことは言えなかった、嘘をついた。そのペトロの例のように、それは自分の身を守る恐れから、自己保身からそのような嘘をつくということ、まあ、ペトロの例を出さなくても私たちは思い当たりますが、またもう一人主イエスの弟子のユダですね、この直接的にイエスを裏切り、最初の手引きをした人になっていますけれども、例えばユダを思いますときに、ヨハネのによる福音書、聞いていただければいいんですけども、12章の冒頭にベタニアで香油を注がれるという出来事がありました。マルタ、マリア、ラザロの主イエスが親しくしていたこの家族のお宅でイエスも弟子たちも過ごしていた。そしてマリアが非常に高価な香油をイエスに注いだ。その時にユダ、イスカリオテのユダは、なぜこの香油を売って貧しい人に施さなかったのかと言いました。でも聖書はなぜ彼がこう言ったかというと、貧しい人々のことを心にかけていたからではないと、12章6節ですけど、彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからだと。貧しい人のことを思って、言葉だけ文字だけ見れば、そのような貧しい人のことを思って施しをすればよかったのにというユダの言葉、しかしその心には偽りがあった。お中身をごまかしていた。イエスの弟子たちは人間を代表している、私たちを代表しているということは皆さんご存知だと思います。自分の利益のために、また自分のやっていることをごまかすために、またよく見られたいと思うために、私たちは本当のことを言わないで偽りを言う。それが人間というものだと。で、そのような偽りを言う人間に対してイエス・キリストは非常に強い言葉を語っている箇所があるんですね。これは開いていただけたらと思うんですけど、ヨハネによる福音書第8章の44節に、ご自分の語っていることを聞かないユダヤ人に対して主イエスが非常に痛烈な批判をしている言葉があります。 新約聖書の183ページになりますが、ヨハネによる福音書第8章44節のお御言葉、お開きになる方は開いていただいて、どうぞ聞いてください。ヨハネ福音書第8章44節、このように主イエスは言っておられます。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。ご自分に敵対していくイエス・キリストを憎み、亡き者にしようと企んでいるユダヤ当局の人たちに対して、主イエスはあなた方はの父は悪魔だとまでおっしゃる。ものすごい厳しい言葉です。悪魔という存在は真理をよりどころとしていない、真理がない存在だと、その私たちがこうイメージするような角が生えてたり尻尾が生えてたりおどろおしい姿というよりも、その悪魔の本質というのは真理をよりどころとしていない、うちに真理がない。ですから逆説的なようですけども、もう偽らないではいられないというのが悪魔であり、また悪魔に連なる人たち。ですから逆にその偽りを言うのが本性だと、本音だという、キリストの前では、主イエスキリストの前では悪魔はあくまでも偽っているんですけれども、その偽りの姿こそ真理がないという悪魔の本性を表しているんだ。そしてあなた方の父は悪魔だと主イエスはおっしゃる。それは彼らがイエスを亡き者にしようとしていた。ではまた私たちもその人情ですよね。その人情が問題なんですけど、ここまで言うかという気持ちが、読者として起こってくるのも、自分としても認めざるを得ない。もし自分がそのようなことをシュエスに真っ向から言われたら、やはり彼らのように怒り出すだろうし、なんてことを言う人だと思うと思います。それが本当に妬みが高じ、憎しみが高じて、誠にそこに書いてあるように人殺しを結局は彼らはする。私たちはユダヤ人とは違うということは言えない。この時代主イエスの神の御心で、この主イエスの救いというのはこのユダヤの地に出来事が起こったわけですけれども、じゃあ私たちはそのようなユダヤ人と何か違いがあるかといったらどうなんでしょうか。聖書は真理を語り続けておられる。でこの45節には、私が真理を語るからあなたたちは私を信じない。46節、あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのになぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。真理を語る、真実を語るというのは神に属する者ができることなんだということです。平たく言うと嘘をつかないんだという、一般常識というか人間関係の中で当然のことのように思いますけれども、 御言葉の光、神の御前に立つときに、それは真理そのものである主イエスを信じること、そしてその主イエスを信じ、主イエスを信じる者こそ神に属する者として、神の言葉を聞き真理に生かされていくんだということが、またこの対話から分かります。私たちがなぜ嘘をつくのか、先ほど言ったように恐れから、自分の利益のためによく見られたいという、そういう自己中心な思いに、またさらに神の敵対者である悪魔もそこにそそのかしがあるということですね。まことに神様にキリストの救いを受けなければ、私たちは真理を語ることはできない、偽りを言うものになってしまう。そうではあってはならないということですね。実戒というのは、本当に神に作られた、人間が作られたものにふさわしく生きる道であるわけです。どの戒めもそうなんです。今日の隣人に関して偽証してはならないという戒めも、隣人のためでもありますけれども、私たち一人一人が本来神に作られた、神の子として生きる、人間らしく生きる道であるわけです。で、そこに生きない限り、主イエスに背き、そのことによって自分をも滅ぼしてしまう。で、偽りということは、それを語る自分をも滅ぼすし、隣人との関係も偽りにしてしまう。本来あるべきものを破壊してしまう。そういう罪なんだ。嘘をついてはいけないという常識とか道徳以上の、もうはるかに大事なことなんですね。だからこそ、この当の戒めの中に真実な言葉、偽りの言葉が問われている。で、私たちはそうすると、どうしたら私たちが真理に属するもの、神に属するもの、偽りではなく真実を語ることができるのかということが、本当に大事なことになってくるわけです。忍耐していただいて、もう一箇所聖書を開きます。新約聖書のコリントの信徒への手紙に、19節20節新約聖書の326ページ。新約聖書の326ページ、コリントの信徒の手紙に第1章19節の途中から読みます。326ページ最後の行の途中から、あなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時に否となったような方ではありません。この方においてはしかりだけが実現したのです。20節、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。イエス・キリストにおいてはしかりだけが実現し、神の約束はイエス・キリストにおいてしかりとなった。このしかりっていうのは、その通り、また真実ということです。イエス・キリストだけが真実であられ、また偽りで生きるほかない、偽りを言わなければ生きていけないと思い込んでいる私たちを、しかりの中に、真実の中に生きるものに変えてくださる、ただ一人のお方なんだ。この方においてはしかりだけが実現した。真実はキリストのうちにあり、また私たち不真実なものを 真実に生かしてくださるのも、この叱りだけが実現したキリストのほかない。神の約束をがこの方において実現なさった、このキリストにしかないということを、使徒パウロも語っているわけです。私たちを偽らざるを得ないものを許して、真実に生きるものに変えてくださるのはキリストのみだと。そしてその私たちが救われて教会に生きる私たちがどのように具体的に語るかということで、最後にエフェソの信徒の手紙の4章を開いて御言葉に聞いていきたいと思いますが、新約聖書の357ページです。エフェソの信徒への手紙第4章25節ですね。357ページになります。25節にこのように使徒パウロが教会に語っています。この救われた者は、だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。偽りを捨て、隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。私たちが偽りの言葉をして隣人に対して真実を語ることができる、またそのように求められているというのは、私たちが互いに体の一部、キリストの体である教会の部分とされていることに根ざすんだということです。ですから信仰者同士に、キリスト者同士に実現するということです。真実を語っていくということ、それは私たちがキリストに救われて、キリストに愛されて、キリストにどこまでも許されて、そしてキリストの体の一部にされていることに根ざす。その時私たちが偽りを語り合うということは、キリストの体にふさわしくない、もっと強く言うとありえない、キリストの体の一部なんですから、お互いが。で、私たちが隣人に対して真実を語るということ、そして語られた言葉がまた真実として聞かれていくところ、そこに本当にキリストの体である教会がの姿があると。何度も言いますけど、教会というのは建物ではない。教会というのは教会堂ではない。教会というのは生けるキリストの体である。私たちはその一部分である。頭は主イエスキリストでいらっしゃる。一人一人がヨハネの福音書の15章で言えば、幹である、ブドウの木の幹であるイエスキリストにつながっている枝なんだと。キリストから離れたら何にもできないんだ、お互いが。その私たちにキリストはつながっていなさいと言ってくださっている。そのつながっているものが、キリストから愛を受け聖霊を注がれているものが、その隣人に対して偽りを言うっていうのはもうおかしいことなんだ、ありえないことなんだ、変なことなんだ。で、この世の中はさっき冒頭に申し上げたように、いや嘘とか合わせなければやっていけないよと思っていますけども、信仰のない人のことはいいと言うと変ですけど、じゃないんですよ。私たち自分が問われている。キリストの体の一部とされている者たちが問われているんで、その囲いの外にいる羊のためにも、大牧者イエス様は心を砕いていらっしゃるんですから。だから他の人を裁くのではなくて、この自分を吟味するということです。そして私たちが真実を語り、 またその真実が受け止められるというところに、キリストの体である教会の姿も見えてくると。そしてその関連で15節ですね、エフェソ4章15節、少し前のところですね。これもご存知の方が多い御言葉の一つだと思いますけれども、エフェソ第4章15節、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。真実な言葉、それを言い換えれば、愛に根ざして真理を語る、その愛に根ざした真理の言葉、それが真実な言葉と。じゃあその愛に根ざして真理を語りというのはどういうことなんだろうか。先ほど申し上げたように、私たちは偽らざるを得ない、嘘をつかないと生きていけない、やっていけないというようなものであったのにもかかわらず、神に背き神の敵であったにもかかわらず、イエス・キリストは私たちを愛して、その十字架に命を捧げてくださった。これからレントに入ってその歩みをたどろうとしております。私たちが愛に根ざしてというのは、私たちが好きとか私たちの努力でできるということではなくて、どこまでもキリストに愛されている自分、どこまでも許されている自分、だからこそ私たちはキリストにどこまでも許されている私たちは、教会の神の家族、隣人に対して許していく、また取りなしていく。で、今この時自分が真実を語って、相手がそれを聞かない現実はありますよね。自分は真実を語っているのに相手はそれを聞かない、そういうことがあっても、その相手を愛していく、許していく。今心が固くなになっている、心の耳が塞がれている、その相手のためにもキリストの愛を祈っていく、取りなしていく、許していく、それが愛に根ざして真理を語るという、神が求めておられる、キリストが求めておられる姿ではないか。私たちは偽りの言葉を憎む、真実を語ることができるようにと、本当にキリストに救われたものとして、自分のためにキリストに祈り、また教会の兄弟姉妹のためにそれを祈り、そしてこの真実の関わりがこの地上に広がっていくようにと、この地のために、世のために取りなし生きていく。ですから隣人に関して偽証するなということは、もう祈りなくしてはできない、神の助けなくしては生きられない、実現できない、尊い神の言葉であり、またキリストにあってそのことが実現できると信じる。私たちは愛されているんですから、許されているんですから、受け入れられているんですから。そして私たちは自分自身の言葉、心、行いをこのレントに入ろうとするとき、本当に照らしていただいて、悔い改めてキリストの後に従って参りたいと願います。祈ります。イエス・キリストの父なる神、嘘をついてはいけないと親に言われ、大人たちに言われ、育ってきた私たちは、現実の社会は本当に偽りの言葉に満ちているという事実にぶつかり、また巻き込まれております。それもまたあなたの光に照らされて、御言葉の光に照らされて、あなたの御前で認めることができることです。 こうしてあなたが御言葉を語り、弱いもの、不信仰なもの、不真実なものをどこまでも愛し、真実に生かしてくれるその御業を信じありがとうございます。どうぞあなたが私たちを偽りから遠ざけてくださり、真実の言葉、真理の言葉に満たしてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌377番を賛美します。377番。感謝と献身の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
御神会天の神様、今日もここに集うことができましたことを感謝いたします。コロナの中で1週間に1回ここに集うこの喜びを感じております。道の中にばかりいると心身ともに終わってきます。1週間に1度ここに御言葉に従う清きをしとう時を得ましたことは、本当にこのコロナという悪魔の中で幸せを 感じた時でありました。この災いがなかったら、もしかしたら怠けていたことがあるかもしれません。でもここで その世の中の悪魔のために私たちが強く心に思い、教会に集うことができた、この幸せを感じております。どうぞ神様、これからもお導きくださいますように、温かい心で見守ってくださいますようにお祈りいたします。そしてこれ今捧げましたわずかなものですが、神様の御用にお使いください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。